5月28日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。だいぶ空は明るくなってきまして、今の気温が 17.6 度。今日は気温が昨日と比べて相当上がるんですね。
結構上がりますね。東京都心予想最高気温27度でして、昨日と比べると6度から7度ほど、うん、グーンと上がります。
いやー、うん、本当にね、体調崩さないように気をつけながら、はい、ね、日中だから日向じゃもうジャケットいらないかなっていう
ね。そうですね、半袖でいいぐらいだと思いますよ。
で、今朝ですね、また会社に来て、でそうすると朝刊各紙がこう積んであるので、そこでパーッとですね、一面からこう見ながらとやってたんですが、驚いたんですよ、うん、私は何かこう第六感が昨日あたり冴えてたのかなというふうに思ったんですが、
シックスセンス、
イエスイエス
イエスイエス、
そう、産経新聞の今日の一面の見出しがですね、
はい、
台湾にワクチン提供へ、政府来月にもアストラ製というふうに書かれておりまして、うん、いや、この話ですね、昨日のズームそこまで言うか、木曜日は私辛坊さんの留守を預かる形で担当してるんですけれども、はい、ニュースフラッシュっていうコーナーでですね、うんうん、その前日の夕方からその日の番組の始まるまでに入ってきたニュースっていうのをこうまとめて、見出しとちょっとね、解説というか、リードの記事でやるっていうコーナーがありまして、でそこで、台湾のですね、蔡英文総統がワクチンをこういろんなところからかき集めようとしたら中国からボカが入ったんだみたいなことやったんで、うん、はい、いやそれだったらと、はい、日本にあるこのアストラゼネカ社製のワクチンはいろんな事情でね、日本じゃ今承認はされたけれども打てないという形になってるんで、いや困ってるところに差し上げたらどうかという話をしたらですね、
はい、
一面ですよ、産経の
預言者。
今なんでそのドヤ顔なの。
いや、ドヤ顔じゃないですよ。飯田さんが預言者なのかもしれないっていう、この今ちょっとドキドキか、ムーみたいな、なんか
完全ムーっていう単語を出す時点でお前完全に俺のこといじってんだろ。
いじってないですよ。何を言ってますか。そんなことないですよ。もう尊敬の眼差しで見てるんですよ。
バカにしてる
だろ。やっぱりパーソナリティは預言者ぐらいの力ないといけないんだと思って。
なるほど、辛坊治郎はこういう気持ちだったんだな。
どういうこと。
お前バカにしてんだろっていう。いや、そんなあれじゃないんですけれども、ね、ただね、今日、会社に来たらですね、
はい、
当たりましたねっていうような、こう好意的なところじゃなくてですね、うん、担当のチーフディレクターが、飯田君これ知ってて漏らしちゃったんじゃないのみたいな。いや、そんなことないんだよ。
あ、そうなんですか。
そんなことないのよ。俺別にね、この話産経の記者さんから事前に聞いてとかそういうこと絶対ないんですよ。ないんですよ、
はい。
まあ、余ってるのがあったらっていうのは多分誰しもが考えることで、でそれをこうね、政府関係者にきちんとこう当てて、で裏を取って、ああやっぱりそういう動きなんだなってところで産経報じてると思うんですけれども、いやそれは確かに期限が間近に迫ってるものがあったらもったいないよなって誰もが思うところですよね。
そうですよね。
で本来であれば、まあ日本でも打てればいいんですけど、まあ事前のいろんな報道の中で、まあ日本では呼吸する人も多いというところで、ではというね、まあいずれにせよですね、これ有効活用できればいいなというふうに思います。で記事を読むと、途上国などにもですね、ワクチンを共同で購入をして、それをこう分配するという国際的な枠組み、 COVAX というのがあるんですが、これを通じて台湾に供給するという案が浮上してきているということなんですね。で、さらにですね、これちょっとムムというふうに思ったのは、いや、関係はないかもしれないんですけれども、この菅総理のですね、総理動静を見ると、昨日の昼11時1分からですね、泉補佐官、あるいは外務省の、南部アジア局長の小林健一氏、それから、国際協力局長の、上野敦氏、さらに厚生労働省の伊勢局長、まあこれだから ワクチンとかも担当している、佐古井さんと読むのかな、この方と総理がですね、まあ、大体30分ぐらい話をしているわけ、あ、じゃあごめんなさい、10分ぐらいですね、10時53分から11時1分かなんですけれども、これ南部アジア局長ってことは台湾が含まれるかなっていうと、こっちはアジア対応州局長に入ると思うんで、南部アジア部だとおそらくですね、インドもこれ視野に入ってくるのかなというようなね、まあ、確かにあそこも大変なことになってますんで、でもあのこうやって、まあ、日本として、まあ、あの貢献をしていくっていうのは大切なことなんだろうとも思いますし、まあ、日本は日本で、これあのこの産経の記事の中にも紹介されてますが、ファイザーとモデルナ社製だけで 2.4 億回分、まあ、あの2回打つってことを考えると1億2000万人分、16歳以上の接種対象者ほぼ全員分確保しているということもあるんで、であればというのは、非常にこれは有効なんだろうということをね、改めて思ったのと私ちょっとこの何冴えてるみたいなこの作用ですね、いよいよやってくる日本ダービーに持っていければと、
そっちに行ってしまう、
いやーもうね、まあ、乗っかるも乗っからないも自己責任と、まずは申し上げときながら、はあ、エンタメトレンドアップのゾーン6時50分過ぎに日本ダービーは取り扱おうと思っております。そうですね、
飯田さんの良さそこで紹介したいと思います。
ここが気になるのコーナーです。スタジオに朝刊各紙が入ってまいりました。産経新聞の一面はね、先ほどご紹介した通りでしたが、それ以外、ですけれども、毎日新聞とそれからですね、今日は日本経済新聞が同じ一面、緊急事態来月20日までとなっております。まあ、これね、後ほど今日のコメンテーター評論家の宮崎哲也さんと6時半冒頭のところ、このニュースを取り上げようと思っております。このワクチンの、ね、接種とこの緊急事態というところが、まあ、今後テーマになっていこうかというところなんですが、そのワクチン接種に関してですね、現場いろいろ頑張ってんだなっていうようなことが、これ総理官邸の中にですね、新型コロナワクチン情報っていうツイッターのアカウントがあって、首相官邸括弧新型コロナワクチン情報、ここがですね、ここのところもうものすごい勢いで更新をしているんですけど、このリンクが貼られたのところにですね、ワクチン接種これいいね、自治体工夫集っていう、ああやっぱり本当現場はいろいろ工夫して頑張ってんだなっていうのが、よくわかるところがあって、打ち手が足りないと言われてますけれども、奈良県は例えばですが、集団接種会場に研修医の派遣っていうのを、これすでに複数派遣ということでやっているということです。5月17日時点で17の市町村が研修医のワクチン接種会場への派遣を希望していると。まあ、もちろん研修医だけで行かせるわけではなくって、指導医の指導のもと研修医5人程度で構成するチームを複数派遣しているということであります。それから予約のねシステムっていうのもこういろいろ批判があって、先着順で電話でっていうと電話がパンクするじゃないかとかサーバーがパンクするみたいな話がありますが、兵庫の加古川、先着順の予約方式だとつながりにくい状態となったことを受け、予約方式を申し込み抽選方式に変更したと。あ、なるほどと。でさらに、独自のウェブの抽選申し込みシステムを構築し、これを広く自治体の方に活用してもらうため、抽選申し込みフォームをテンプレートをオープンデータとして公開していると。だからこれ使えばあと文言だけ直せばすぐにお宅の自治体でも使えますよっていうものを無償で出しているとかですね、あ、結構横のつながりも含めていろいろ頑張ってるところはあるんだなと、いうことが、まあ、これね読んでると結構面白いなということがありました。それから気になる記事なんですが、日本経済新聞がですね、国際面のところかなで触れているんですけれども、EU と EU が、かなり、中国から離れる形になってきているぞと。まあ、昨日もねこれ、この番組でもEU の中国離れというところ、ただその温度差があるぞっていうのも含めて三浦先生お話しいただきましたけれども、これ国際面ですね、中東を冷める中国熱、経済協力人権に失望感という記事があります。中東諸国と中国との、まあ、経済協力の枠組みで17プラス1っていうですね、あるんですけれども、ここからリトアニアが離脱しようとしていると。まあ、それは ウイグル人の方々への人権弾圧であるとか、あるいは経済の面でのこの情報を取ってしまうというようなところの懸念というものがあるということなんですが、一方で、ヨーロッパに対してのこうインフラの投資等々というところで、まあ、期待する向きもないことはないというところなんですけれども、ただこれですね、リトアニアが離脱しようとしていると。で、リトアニアっていうのはバルト三国の一国なんで、これバルト三国の三カ国このまま行くと、離脱しちゃうじゃないかというようなことも、まあ言われてるんですけれども、まあこういうこう動きが出てきたところでですね、中国の、環球時報という、これ、人民日報の国際版というような言い方をされたりなんかもしますけれども、そこがですね、もうものすごい勢いで、罵っていると。まあ、いろんなことを書いてるんですが、要約すると、リトアニアごとき小国が、俺たちに何か言うとはけしからんというですね、小国は小国らしく黙っていればいいのだというような書きぶりで、いや、こんなこと書いたらですよ、他の国々も含めて、引くことはあっても、これで恐れをなしてですね、中国にじゃあやっぱり協力しようっていう国ができるのかっていうと、いやそうはならないだろうなっていうですねのが一つと、それからやっぱりメンタリティとして、アメリカだったりとかそういうこう大国に対してはね、ぜぜひ、まあ、交渉も含めてやろうとするけれども、こう一旦見下したらもう何もルールとかを考えずにやってくるっていうあたりが、まあ、南シナ海におけるフィリピンやベトナムに対しての行動と、うり二つだなと思う。ところ、そして、それを考えると日本総合的な国力、あるいは、まあ、頼みの綱の経済力、これ以上落とすわけにはいかんだろうというようなところにもつながってくるニュースだなというふうに非常に思ったところであります。ここが気になるでした。ここが気になるプラス、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は大阪日本放送関西支社からご登場、評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
まずはですね、この時間、東京など9の都道府県に緊急事態宣言、来月20日まで延長とこういうニュースで、あります。まあ、大阪も困ったもんだね。
また大阪からやり続けなければいけなくなるのだろうか。
いや、本当ですよね。このまま、で、またこれ延長で来てしまっているというところですが。
うん、まあ、私の困ったのっていうのは、はい、まあ、そこそこのもんなんで、大したことはないんですけど、やっぱり映画業界とか、百貨店とか、
はい、
バーとかですね。
はい。
終日酒類販売を禁止されている、飲食店、まあ、特にバーとかね、
はい、
よく私がバーを憎んで降りてしまうんですけど、とかね、フィットネス業界とか、まあ、いろんなところが大変な状況であると思うんですけど、まあ、困窮者に対してはほら、はい、一人当たり、
ああ、そうですね、
30万円とかっていうのを出すとかっていうような検討がなされてるんだけれど、はい、まあ、それは私はいいことだと思います、
はい、
特に困窮世帯に対して、うん、出すというのは所得把握のために遅れない限りはいい 方針だと思いますが、というのはなぜかというと、富裕層にね、
はい、
一律配っても貯蓄されるだけなので、いいと思いますが、これからね、どうすればいいかっていうと、
はい、
どうすべきかっていうとね、結局その倒産とかね、
はい、
事業の廃業とかね、あるいは失業っていうことが増えてしまうと、
はい、
これはポストコロナの状況になっても、なかなか復活が難しくなる、景気の復興が難しくなるわけですよ、
はい、
それをこうどうやって防いでいくかということが、さらなる延長ということになると、対策が必要になってくるだろうなと思いますけどね。でただ私はもはや、
はい、
コロナ対策というのは基本的には、例えば、緊急事態宣言を延長するかどうかとか、
はい、
オリンピックをやるかどうかというのは、まあ、要するに二次的な、こう論点であって、
はい、
今も注目すべきなのは、ワクチンがどれほど、
はい、
ワクチンの接種が広がっていくかと、 うん、もうこれだけだと思いますけどね。
まあ、これワクチンそのものは、相当こう入ってくるようになった、これをどう打っていくかっていうところになんか焦点移ってきてますね、
は
い。
もうこれは私はなりふり構わずですね、
なりふり構わず
希望者に対して、もうできるだけ多くですね、これ希望者に対してというのはちょっと強調しておかなきゃいけないんだけれども、はい、強制はいけないです。希望者に対して、できるだけ多くこの接種を進めていくということが必要だろうと思いますね、はい。まあ、特にね、ファイザーのワクチンなんかは変異、インド変異株に対しても、うんうんうん、はい、かなり効果があると、有効であるということが、イギリスとかね、はい、日本の横浜市立大学の調べなどで分かってますから、
そうですね、
期待できますね。
やっぱこれはアメリカイギリスなどを見ると、こことその経済の復活というものも含めて社会活動が戻っていくには、もうここの追いかけっこみたいになりますか。
まあそうですね。だからね、このまあ、60万人近くの死者を出したですね、
はい、
出しているですね、アメリカがですね、結局戦勝国だと言われるかねない状況というのは、
はい、
まあ、ワクチンなんですよ。決めては。
ワープスピードなんて言って、開発もそうだし、そして打っていくのも相当早
い。ワクチンおよびワクチンを早急にこう展開していくための、
はい、
接種を展開していくための体制作りというのが、もう英米は非常に早かったと、スピーディーだったということですよね。
まずは9都道府県緊急事態宣言来月20日までというニュースを取り上げました。宮崎さん、8時までお付き合いいただきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご出演です。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東京もだいぶ空明るくなってきましたが、まだちょっと蒸し暑いという感じです。大阪明るそうですね、こっちからスカイプ見て
ると。明るいけど蒸し暑いって感じはしないですね。
結構カラッと。東京はね、昨日結構雨が激しく ね、一時期降ったりとかしました。
でもな、向こう関西も雨降ってたんですけど、今日は暖かそうですね。
全国的に今日はね、暖かいというか、もう暑いぐらいになりそう。
暑いぐらいの、
東京都心27度まで上がりますからね。
でこれからやっぱり蒸し暑くなるんじゃないでしょうか、
ね。まあそうするとこうね、マスクつけてると熱中症が心配になったりとかね。
そう熱中症心配だね。
まあ、お子さんでね、長距離走マスクつけながらやってて、その後亡くなってしまったなんていうニュースがあったりとか。
マスクをつけてたかどうかは分からないんですけど、亡くなった時に顎にマスクがあったということですね。
これ、まあね、この辺も、まあ、様子を見ながらっていうね、体調との勘案ということになりそうです、はい。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
宮崎さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では7時台最初のニュースはこちらです。日本銀行の総資産前年度から 18% 増加、714兆円を超える。日銀日本銀行が発表した昨年度の決算によりますと、今年3月末時点の総資産の合計額は714兆5566億円で、前の年度から110兆720億円、率にして 18% 増加しました。これは去年度の日本の GDP 国内総生産の 1.3 倍の規模となります。まあこのコロナ禍でっていうことを考えると、はい、まあ、資産が膨らむというのは、まあ、
当然ですよね。経済状況が民間というか市場の経済状況というのは極めて悪くなっていますから、はい、なんとかそれを支援しなければいけないということで、この資産が膨らむって、総資産が膨らむというのは、はい、当然予想されたことだし、やむを得ないというふうに私は思いますね。
まあ、この間やってきた、まあ、日銀の支援、まあ、資金繰りの、ね、支援を、まあ、各金融機関経由でやるとかっていうことが、まあ、中心になったと思うんですけれども、この辺どうご覧になりますか、宮崎さん。
まあ、オペレーションとして仕方がないので、やはり仕方がないのではないかという気がしますね。だってアメリカなんかも相当な規模で、はい、ハイプレッシャー経済ということ、高圧経済ということで、はい、金融財政総動員してますから、この難局を乗り切るためには必要だったと思いますね。
まあ、日本もこれ、まあ、GDP との対比でいうと、まあ、金融政策、そして財政の方も、まあ、規模としては出しているんだという指摘もありますが、
ええ、まあ、アメリカに次ぐぐらい出しているというふうに高橋洋一元、はい、
そうですね、
内閣官房参与おっしゃってましたけれども、はい、その程度には出しているということですよね。かなり出しているということですよね。ただ、まあ、じゃあなぜこう、はい、アメリカはあれだけ潜在需要がこうどんどんこう盛り上がっているのに、日本は需要がちっとも盛り上がらないのかっていう問題があると思うんですけどね。まあ、でもいずれにしても先ほど言ったように、はい、このペントアップは、ペントアップデマンドはずっとこう、盛り上がってきて、盛り上がってるというか溜まってきてるんで、うまいことこれを解放させれば、私は民間はかなりの勢いで、はい、このも取り戻、普通のこの状態を取り戻していくと、さらにその上を行くかもしれないというぐらいの期待はありますけどね。ただしこれも、はい、早期にポストコロナの状況になると、はい、コロナの心配がなくなるという、コロナの不安がなくなるというですね、昔ほら、ナイトの不確実性の話したでしょ。
されましたね、はい。
ナイトの不確実性を最終的に払拭するのは、はい、私はワクチンの接種が、行き届くという状況だと思うというふうに申し上げたと思うんですけれども、はい、やっとそういう状況が可能な状況になってきたというところですね。
まあ、ナイトの不確実性、本当にこれ何が起こるかわからないっていう、こう不安が、まあ、世の中を覆っているような、
そうそうそういう状態、そういう状況ですね。で、まあ、こういうこう先が見えない事態というのは、はい、をこう言われるわけです。こう要するに今まで予想可能な範囲の中でのこのリスクではなくて、本当に不確実性、本質的な不確実性っていうのが経済を襲ってたわけですけれども、これがやっと解消される目処がついてきたと。だからあとはスピードですね。
で、まあ、そうなってくると、まあ、ワクチンある程度こう目処がついてきた、経済回すようになると、まあ、そこにこう最後後押しするような政策を打つとぐんと伸びるかもしれないということですか。
ですから昔ね、はい、K 字型の回復って言ってたでしょ、はい、製造業は今伸びつつあるんですよ。
そうですね、
輸出がですね、はい、復活してきてるんで、
アメリカも中国もと、
かなり調子が良くなってきてるわけ。上の方にこう上行する線ね、 K 字の、
はい、
K のこう
K の、はい、
でじゃあ何が悪いかって、やっぱり非製造業がとにかく
サービスや宿泊運輸、
そうそう、要するに個人消費と関わる部分というのが、はい、非常にこう下降してるわけですよね。じゃあそのお金って一体どこに行ってるのかっていうと、結局現金預金で貯蓄されていると、
はい、
でこれがで相当こう溜まってきているので、貯蓄率なんかはどんどん増えていますから、それをがどの時点で解放されるか、はい、あるいはそのまま解放されないかっていうようなですね、
はい、
そういうところをなんですよ。でもちろんこれを解放させるって需要、消費をしたいっていうですね、
はい、
そういうというものも盛り上げていくための何らかの政策というのを取らなければならないと思うんです。だから例えばこう生活困窮者に対して30万ずつ配るというのは、
はい、
これはあの現状維持というか、とにかくサスティナブルであると、はい、サスティナビリティを保つための政策ですよね。でこれに対してこれからは需要を復活させるための経済政策というのが必要であって、まあ、私は消費増税、消費増税じゃ消費減税をお勧めするというところですけどね。
それがあまねく効いていくだろうということですね。
次元的でもいいから消費減税をやるべきだと思いますけどね、
はい、
おはようニュースネットワーク。
ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカと中国が閣僚級の通商会議を開催。アメリカと中国両政府は日本時間昨日午前、バイデン政権になって初の閣僚級の通商協議を開いたと発表しました。アメリカ側は協議後の声明で中国側に懸念を提起したとし、アメリカ製品の輸入拡大などを軸とした米中の第一段階合意の徹底を求めたとみられております。一方中国側は制裁関税の早期撤廃を求めた模様で、議論は平行線をたどった格好だということです。ということでアメリカは通商代表部のタイ代表、中国は劉鶴副首相が電話で協議をしたと、まあ、オンライン協議だったということでありますが、う
ん、これ第一段階合意には両国とも署名したんだけど、は
い、
でもまあ中国の輸入実績というのは、
はい、
大した伸びてないというのがアメリカのピーターソン国際経済研究所の集計ですよね、
はい、
20年には 58%、 21年4月、1月4月期も 60% とどまっているということで、はい、
目標に対して、
目標に対してね、だから合意したものの実質的にはあんまり進んでないということで、アメリカ、まあ、はこれについて不満であると、不満だ、なんとか履行する必要があるというふうにプレッシャーをかけているところなんですけどね。
で中国商務省は声明で、双方は二国間貿易の発展が非常に重要であると考えているというふうに言っていて、だ貿易自体を止めるっていうわけではないというニュアンスがこれは含まれてますかね。
まあそれはあの中国商務省はそれのように語っているということなんですけど、まあ要するにこれ経済外通商外のさまざまな問題というのが今に米中間には横たわっていて、まあ最近ではね武漢ウイルス研究所がやっぱり流出したんじゃないかっていうことを政権も否定しないという状況になってますよね。
バイデンさん調査を命じるというようなねこともありました。
でそこもあるし、まあ当然このこれからはもっとこうある意味で緊張が高まっていく台湾、
はい、
あるいは、尖閣の問題というのも、この両国間には横たわってますから、まあ、そういう地政学的な問題がね、
はい、
横たわってますから、そう簡単に経済だけをですね、交流をこう深めていく、通商をこう伸ばしていくというようなことにはならないでしょうね。
まあ、こうニュースが出ると、なんか政治と経済がこう分離する、まあ、かつて日本と中国の間だった政冷経熱みたいな、まあ、
政冷経熱ね、
はい、まあ、昔言われましたけど、そうはいかない。
それはね、政冷経熱ってのは基本的には、長期的に見ると、
はい、
いわゆるこう、経済とのでの交流をこう深めていれば、だんだんこうあの中国も、
はい、
の体制も変わっていくだろうっていうですね、
はい、
そういう甘い見通しでやってたわけね。
それまさに関与政策ってやつですね。
そうですね、関与政策というか、
はい、
そういう政策やってきたんだけれども、もうそれはダメだということがはっきりしたので、はい、今のワシントンの空気というのは、そういう空気ではないです。それは共和党民主党、
はい、
両方とも同じです。だからやっぱり政治っていうものを、
はい、
ちゃんと、あるいは外交安全保障というのを重視しないといけないし、ひいては権威主義的な中国の体制というものをきちんと自らの手で変えていくということをこう確認しなきゃいけないと。そうしないと、そういう、こう経済的な交流というのを、通商というのを安易に拡大するわけにはいかないという立場だと思いますね。
そうすると、まあ、日本の企業であっても全くこれそういう面で人ごとではない、あんまり中国にこう傾斜しすぎるっていうのが、まあ、その後どうなっていくかっていうところも懸念と材料として、まあ、リスクとしては認識しなきゃいけないっていう時代がやってきてるわけですね。
まあ、それは当然このそんなにこう遠からずの間に、はい、台湾海峡で、
はい、
何らかの事態が起こるということは容易に考えられることは、そのリスクは常に勘案しておかなければならないということですね。尖閣もね。
で、そこで今ちょっと関連して思い出したんですけれども、これ産経がちょっと報じてましたが、日本の横須賀をこう母港とするロナルド・レーガンという空母、はいはい、これが今年、まあ、7月6月ぐらいからもうすでに動き出しているようですが、ええ、アフガニスタンの鉄壁をこう支援するために、ちょっとこのインド太平洋地域から留守にするんだというようなニュースがあって、まあもちろんそこを強襲陸艦とかで埋めるんだけれども、こういなくなることがどういう作用を及ぼすのか懸念というような、産経ワシントンからの発で記事が出ておりましたが、この辺の一つ一つっていうのが、
まあ、最もな懸念だと思いますよね。それはだから、そういうこう隙を狙って何かをやってくる可能性というのも、まあ考えなきゃいけない。そのくらい実は台湾情勢という、はい、台湾尖閣情勢というのは緊迫していると。だから私はね、ずっとね、はい、中国との関係というのは、日本は安易に対立関係に陥るのではなく、対立関係に進むのではなくて、
はい、
対峙的関係というのをずっと続けていくべきだというのを、飯田さんとやって前の番組からずっと申し上げてきたんですけれども、
そうですね、はい、
そうとばかりももう言えなくなりつつある状況かもしれませんね。それ
は対峙でこっちも動かず向こうも動かずじゃない。
それはね、やっぱり中国の権威主義的、
はい、
覇権主義的な態度というのが非常に強くなって、この近年強くなってきたからですね。これはちょっと座視できない状況だと思います。これがどういうふうになっていくのかというのが、
はい、
緊張の末にね、どういうふうになっていくというのかというのは我々は注視しなければいけないと思いますけどね。
しかも当事国として、
しかもそれに用意しなければならない。
はい。さあ、そして、まあ、その流れを受けて来月開催の G7 サミットについて用意していたニュースは、まあ、総理はイギリスに、まあ、直接行くということの方針だということが報じられておりますが、当然ながらこの中国をどうするんだっていうのが、
もうこれはイギリスを重視するというのは当然重要な、はい、ところですね。
で、まあ、先に外相会合が、開かれておりました。まあ、そこの中でもこの台湾、あるいは台湾海峡という文言は入ってきていますよね。まあ、これをこう踏襲する形になっていくんですかね。
当然そうなると思います。だから日本のね、はい、まあ、新聞とかテレビメディアを見てると、あんまりここの緊張感が伝わってこないんだよね。でもこれはね、別にこういたずらに反中的というような立場じゃなくても、
はい、
この緊張感というのは、私は国民がちゃんと、共有しておくべきだと思いますけどね。
昨日の、まあ、夜にオンラインで行われてました日本と EU の間の首脳会談の中でも、まあ、やはりこの台湾海峡というものの安定というものが文言としては入っている。これヨーロッパは今までは中国に対して、まあ、経済面の利得を求めがちだったですけれども、やっぱりそこも空気は変わってきてますよね。
言説レベルではね、
はい、
そういう感じがするんですけど、やっぱアメリカと違うところは、いまだこうなんていうの、先ほどアメリカは唯一の戦勝国に、コロナにおけるコロナ戦争における戦勝国になりつつあるとかっていう話をしました。はい、まあ、これはね、半ば はい、ちょっとこう、言い過ぎというかね、半ばこうややジョークっぽいような言い方なんで、はい、ではあるんだけれども、なんとんといってもね、60万人の死者が出ておりますんでね、そう簡単に、はい、戦勝国などと浮かれている場合ではないんですけれども、ただ状況がかなりいいということは、経済を含めて、はい、ということは事実ですよね。ところがヨーロッパはまだアメリカに比べると、アメリカ米英に比べると、ワクチンの接種がですね、進んでいない、そういう状況の下で経済のも立ち遅れている。今やワクチンの接種率と経済って、はい、復興っていうのはものすごく関連してますから。
そうですね。
そうするとね、長期
なるほど、
中国を頼りにせざるを得なくなる部分というのがね、ひょっとすると出てくるのではないかというふうにちょっと疑うところもありますけどね。
なるほど。今回 G7、 そこ日本としてはちゃんと釘刺しとかなきゃいけないですね。
そうでは日本の役割はあります、ちゃんと。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17では、ライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では、月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。党首討論。自民、立憲民主両党は菅総理大臣と野党党首による党首討論を来月6月9日に開催することで合意しました。2019年の6月以来2年ぶり、菅政権では初めてです。党首討論45分間で午後3時から行うのが通例ですが、この日9日は参議院の本会議に加えて、参議院の憲法審査会で国民投票法改正案の採決が見込まれるため、1時間繰り下げ、午後4時からとなります。国対館でまあこれが決まったということなんですが、なんか立憲民主党はね、菅さんだったら周りの助けがなければ答弁できねえだろうというような感じで息巻いているというようなことも出ておりますが、どういうことをこれ期待しますか。
まあ、あんまりね、そういうこう政局的なね、
はい、
ことを狙って、政局的なダメージを狙ってですね、QT というのはやるべきことではなくてですね、
はい、
ちゃんときちんと政策を、政策論争を、
はい、
戦わせていただきたいというふうに私は思いますけどね。
もともとの趣旨がそれであったわけですよね。
QT というのはクエスチョンタイムのことですけどね。
イギリスの議会ではそう、党首討論そう言うと、
はい
はい。まあ、そうなると、まあ、答弁 の、 その整合性とかっていうよりはもっとこう大きな目指すべき社会像だったりとか、まあ、そういうことも含めた議論本来は期待されているようにも思うんですが。
まあ、そうですね。ですからコロナ対策、はい、今の政府のコロナ対策、東京オリンピックパラリンピックの開催是非とかっていうことが問題になりそうなんだけれども、
はい、
私はもうちょっとね、ポストコロナの日本の経済状況と経済体制というのをどういうふうに、再構築していくかっていうことを論戦していただきたいと思いますけどね。これは要するにもうこれからの10年の、
はい、
日本をどういうふうにするかということとほとんど同義だと思うけどね。だから私はやっぱりそういった意味では、
はい、
論争であると同時に、野党の立憲民主党の このこれからの展望というかですね、社会経済の展望、どういうふうに運営していくかっていう展望をですね、示すことになると思うんですよ。
それは政権担当能力を示すという意味もあるんですね。
ということです。ですから政権担当能力を示すという限りにおいては、
はい、
それほどこう夢のようなですね、夢物語のようなことを言って、いやぼんやりとした話をするわけではなくて、
はい、
きちんとですね、こうすればうまくいくっていう、 あなたの政権よりもうまくいくんだっていうふうな攻め方をして、はい、いただくと見応えのある QT ということなんですけどね、どうでしょうかね。
まあ、その辺、まあ、あの今週の頭ぐらいに、立憲民主党の枝野代表が、まあ、あの対局のラジオ番組にご出演されましたが、まあ、そこでこの、まあ、ワクチンはもちろん大事だけれどもと前置きしながら、菅政権ワクチン頼りきりじゃないかというような批判がありました。
いやですから、あの辺の報道はですね、あのラジオ番組日本経済新聞で、読みましたけれども、うんうん、私はこう相当並行したところもあるんですけど、うんうん、あのそうワクチン依存というよりはワクチンを優先するというのは、はい、あの普通の当たり前の政策であって、うんうん、諸外国でもやってることですから、はい、何らこのおかしくない、うんうんうん、それをこう依存とかっていうこと自体がこのおかしいし、そのワクチン依存ではないこう、うんうん、抑え込み方法を考えるべきだとかっていうようなこともおっしゃったと思うんだけれども、はい、
そうですね、検査の拡充だとか保証だとかという話のようです、
まあ、そういうようなことではあのなかなかダメだと、あの、うんうんうん、うまくいかないんだというのは実は台湾の状況を見てると分かると思うんですよね、はい、そこら辺をどうお考えになっているのかというのは、うん、ちょっとね不安なんだよ。でもあんまやる前から悪口言っててもしょうがないから、
ね、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。道徳感情の暴走を考える。この時間は今朝のコメンテーター評論家宮崎哲也さんおすすめの一冊、菅谷エルローさんの著書冤罪と人類、こちらですね早川書房から出ている文庫本であります。ここから道徳感情が人を誤らせるというテーマで考えていきたいと思っております。
これねこの本ね、はい、実は飯田さんとね昔やっていた午後の番組でも紹介したことがあって、はい、親本なんですよね、うん、この本の親本で文庫本が今度出たんですよ、
ね、
これがねびっくりしましたね私は
僕もあの送られてきてびっくりしましたこれ、
まあ、まず厚い
何ですかこの分厚さは。
しかもあの背表紙に絵が入っている、はい、
これ文庫なんですよね早川ノンフィクション文庫から出てて、普通文庫本って背表紙絵って載せられるんですか。
大体こうあの共通ですよね。
なんか共通でのっぺりした感じ の、こう例えば白地にあの黒ゴシックで署名が書いてあるみたいな。
そうそういうものなんですけど全然違いますね。
で
金色 の帯が
帯金色でなんかあのしかもこの背表紙の絵も何ですかこれフレスコ画というかなんというか宗教画のようなね。
そう。
天使の絵なんです。
なんて大行な。どうしたろうと私は驚いたんですけど、まあでも、あのこの表紙負けしない内容になっておりますので、はい、ぜひとも再びあの、はい、ご紹介いたしたいと思うんですけど、まあ、菅谷エルローという人は、うん、もあのまずどういう人かっていうと、
はい、
あの、うん、少年犯罪データベースっていうですね、ウェブサイトを、うんうん、ずっと主催していて、そこでこう少年犯罪のデータっていうのをずっとこの、うん、あの集積している方なんですよ。
かつての新聞資料であったりとかで細かくこう収集をしているという。
で、はい、それに基づいて、戦前の少年犯罪という本を出されて、はい、これ非常にセンセーショナルな本で、
築地書館
から出ました。例えば私たちは戦前に比べて、うん、
はい、
今の現在はどんどんこう、うん、犯罪が凶悪化していたり、動機の見えない犯罪が、
はい、
あの多発していたりですね、
荒れる10代とかいろんなことがありますね。荒れる10
代そうでも、うん、ところが戦前の犯罪、あの犯罪少年犯罪ってどうだったかというと、
はい、
この親殺しとか小学生による殺人とか、うん、未成年の動機の見えない犯罪、うん、異常犯罪とか、
はい、
幼女レイプとかが多発していたっていうことを、しっかりした資料に基づいて教えてくれた本、
うん
なんですよね。まあ、現実問題として量的にも、
はい、
あの近年、少年犯罪っていうのは、
はい、
特に少年の凶悪犯罪っていうのは非常に減っているということは統計的には言えてたんだけど、こういうふうに具体的にね、
はい、
突きつけられるとちょっと言葉を失うと
かつてはそれだけありふれていたからこそこう報道も小さかったというようなところまで見えますもんね。
そういうところがあります。そういう面があったわけですよね。それがこうだから何しか新聞を読むだけで彼の菅賀氏の発言だけれども、はい、何しか新聞を読むだけで年に 30件40件の親殺し記事を見つけることができるのに誰もそういうことをやらなかったと、
はい、
いうようなことを言ってで、それがその菅賀氏がですね、さらにこのもっとこう深いと、まあ、少年犯戦前の少年犯罪も少年犯罪から考察する昭和史っていう彩りがあったんだけれども、
はい、
色彩があったんだけれども、うん、さらにこのいくつかの事件少年事件をピックアップしてですね、
はい、
こうずっとこうかそれをこう詳細を、うん、見ていると大きな何かが、うん、見えてきたと。それはですね、はい、浜松事件というの事件が戦前にあって、これがまた残虐極まりない事件なんですけど、これをこう注目して、
はい、
これはね、日中戦争と第二次世界大戦のもとで発生した、
はい、
未成年による連続殺人事件、これは浜松事件なんですけどね、はい、これがこの事件本当に、この残虐な事件で、1941年の夏から翌年夏にかけて担当で9人が刺殺され6人が重軽傷を負わされるという稀に見る大量殺人大量殺傷事件ですね、だったわけで凶悪事犯だったわけですけれども、これのこう解決をしたということで、
はい、
注目を浴びたのが呉林浅尾という刑事がいるわけですよ。
静岡県警というか静岡の刑事、
そうそう、でこの人はもう本当にこうなんていうのかな、司法省と内務省の当時は 対立という権力闘争があったんだけれども、
は
い、内務省側の役所防衛の英雄としてもなって、祭り上げられただけではなくて名刑事として祭り上げた、はい、そういう、こういろんな政治関係というのがですね、東条英機とか中野聖剛とか平沼喜一郎とか、はい、鈴木三郎というようなですね、で歴史のビッグネーム、歴史の教科書に出てくるビッグネームがこう絡み合いながらですね、
はい、
暗躍しているというのが描かれていて、ここら辺を読むとですね、まるで、犯罪ミステリーを読んでいる。ところがこの呉林刑事が戦後に何をするかというと、
はい、
実はこの二股事件というのが一つの象徴的なものなんだけれども、
はい、
いずれも少年事件なんですけど、まあ、要するに少年に対して拷問に近いこの取り調べを行ってですね、
はい、
この冤罪をいっぱい作り出してきて、拷問王という異名を取るようになる。
はい、
これ警部補に昇進したんだけれども、戦前の名刑事が戦後にはですね、はい、拷問王になってしまって、なんでこの転落が起きたのかということを考察していくのがこの本の本筋でありまして、そこに道徳感情というのが関わってくるわけ。
このね、一つの事件を掘り下げるにあたって、その社会的背景だとかを一つ一つ丹念に資料に当たりながらこうつまびらかにしていくっていう、読んでくとワクワクするんですよね。
しかもそれが心理的に人間のこう、はい、まさに冤罪と人類っていうのはちょっとこう、
すごい、
人類っていうのはね、
はい、
なんかこうぴったり来ないような気がする。冤罪という具体的なものと人類っていうのは、
はい、
これは本当の最後は人類の話になっていて、人類が進化過程の中で、進化の過程の中で、この獲得した、
はい、
まあ、その、間接互恵性と。互恵性っていうのは、どういうものかっていうと、例えば仲間を救っておけば、自分が危機に落ちた時に助けてもらえるっていう互恵のが互恵性なわけね。
はい、
具体的にそういうふうに助けてられる状況だったらいいんだけど、
はい、
人間言葉を持っていて、これを抽象化していくわけ。
はい、
抽象化していって一般化していくわけ。そうすると、そもそもそういう関係性がないにもかかわらず、遠くの関係に対してこういうこの互恵性というもの、間接互恵性という言葉を使ってますけれども、間接互恵性をこの発揮するようになってしまう、
はい、
そうするとね、要するにね、こう なんていうかな、うん、あの自分に直接関わらないにもかかわらず、はい、何か悪事を犯したと思うよ思ってしまう人間に対してものすごく厳しくなるわけですよ。これが道徳感情の本質で、これはなあの昔アダム・スミスっていう有名なこの経済学者、はい、哲学者も、そのようなことを述べているし、
この人国富論って言って神の見えざる手で経済はうまくいくんだみたいなね、市場原理を発見した人みたいな言われ方しますが、そうそうそう、実はそうじゃないという
道徳感情論というのも書いていて、まさにそれはこの状況を予言していると、
はい、
道徳感情の暴走ということ、これがね、あの大体は役に立ってるんですよ、今の間接互恵性というのは、まあ、種族の繁栄のために、
うんうんうん、
あの役に立つ、いや生存のためには役に立ってるんだけど、はい、時としてこれが暴走してしまう、そういう暴走の一つの形態と象徴的な形態として、
はい、
冤罪というものがあるんだし、さまざまな他のこう虐殺とかね、
はい、
例えばこう経済政策なんかでも、
はい、
そういうことが、そういうこう道徳感情の暴走というのがですね、関係しているというので、そういうこの本なんですね。
この著者がその経済にまで道徳感情がっていうところで、まあ、あの20世紀の前半のブラックサーズデーから始まった恐慌の世界恐慌の後、それをこう過度に引き締めがなんで起こったか、あいつら得してるからじゃないかみたいな感情っていうのを紹介してましたが、
でも最近までね、金融緩和なんていうのは悪魔の政策だとかっていうふうに言ってた人がいたわけだからね、
金融緩和っていうのものは株をやってる人だけを儲けさすようなっていう、まあ、ある意味のルサンチマン煽りみたいなところっていうのは、そうそう、まさにこの道徳感情が、
まあちょっと引用して しておきますと、金融引き締めのデフレは、はい、投機バブルで儲けていたいかがわしい企業に正当な罰を下す。だがこんなことを続ければ、うん、健全な企業や銀行を巻き込まれて倒産し、経済全体を破壊することになる、うん、多くの人々が失業して飢えと貧困にあおぐという悲惨な状況を招く。それなのに金融緩和は投機という悪魔的な所業に新たな息を吹き込む恐れがあるため、たとえ大恐慌という破滅的な悲劇を繰り返しても、金融引き締めをやり抜かなければならないという道徳感情に駆り立てられて盲導してるわけですね。
いやー、これがまたそれをもてはやすってところで、例えばバブル崩壊後に平成の鬼兵だとかね、なんか歴史ってものはやっぱりこれも、まあ、陰踏むというとあれかもしれませんが、あるんですかね。
だからね、まあ、要するに冤罪という、
はい、
まあ、非常にこう象徴的なものから、遠くはこう経済政策をどうするかとかですね、例えばこうコロナ禍でもね、
はい、
ほら自粛警察とかですね、
はい、俺が我慢してんのにけしからんという感情
だったじゃないですか。
あれなん
かまさに間接互恵性の暴走ですよね、
テレビで見てなんでこの店やってるんだって行ったこともない店に憎悪感情を抱くっていうのは、そうそうそう、まさにその道徳感情の暴走
とか、ね、まだねこう戦前だけではなくて、
はい、
戦後の現代社会においてもこれはね、相当こう問題の人間が社会のにおけるこう問題行動の根源になっているということですね。
著者が紹介してますが、まさにそれが進化人類学の結構最先端の部分でもあるというようなね。
そうそうそうそう、認知科学とか進化人類学のね。ですから冤罪、まるでこうミステリーの歴史犯罪ミステリーのような話から松本清張みたいな話から始まって、ハラリとかさ、
ああいうこうサンデルとかハラリとか、
そういうものにつながっていくというですね、
はい、
まあ、ちわき2コードル本でございますんで、ぜひともお読みください。
早川ノンフィクション文庫から出ております。菅谷エルローさん、冤罪と人類、道徳感情はなぜ人を誤らせるのか。
情報量がすごいですよ。
いや、この情報量でこれ文庫なんで1240円プラス税っていうね。
そうそうそうそう、
この読後感は
考えようによってはお得でしょ。
いや、そうそう思いますね。ものすごい老作だと思います、
ですから、まあこれからほらまだまだ緊急事態宣言も続くし、
そうですね、
お家にいて、
梅雨だしこれから、
そうそうそう、そう、梅雨だしということで、読書をなさって社会に対する目を養ったらどうでしょうか、
はい、
ということでございます。
はい、今日のスクープアップ、菅谷エルローさん、冤罪と人類のご紹介ということでありました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど、詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。